はようございます。2020年4月26日第3礼拝を始めます。前奏のうちに心を静めましょう。はじめに聖歌493番を持って詩を賛美しましょう。総合版ですと511番となります。代表の方々の歌に耳を傾け、声を出さずに心の中で共に賛美しましょう。それではご無理のない方はお立ちください。祈ります。私たちを慈しみ愛してくださる父なる神様、恐れ不安が世を覆っています。暗闇の中を歩いているような私たちです。時にはあなたを見失いうろたえてしまいます。詩編94編より、神よ、何もかもが信じられず動揺してしまうとき、私の心を鎮め、新しい希望を与え、快活さを取り戻させてください。今日私たちはあなたによって礼拝に導かれました。皆さんと共に場所と時間を超え、心一つにして集っています。あなたの御名をたたえ、御言葉をいただくことができます。神様、感謝します。私たちは何も見えない暗闇の中でもあなたに祈り求めることができます。あなたは私たちに希望を与えてくださいます。あなたは私たちが思いもやらぬ奇跡を起こしてくださいます。感謝いたします。最後に、医療従事者、科学者、行政、企業のリーダーの方々、そして日々の生活において この状況に立ち向かっているすべての方々のために祈ります。どうか心の平安と困難に立ち向かう勇気と知恵とそして希望をお与えください。一日でも早く涙する者が癒されますように。礼拝の始めから終わりまでをあなたに委ねます。感謝を持って救い主イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。イエス様が教えてくださった主の祈りを祈ります。心の中で共にお祈りください。主の祈り。天にいます私たちの父よ、皆が崇められますように、御国が来ますように、御心が天で行われるように地でも行われますように、私たちの日ごとの糧を今日もお与えください。私たちの悔や私たちの負い目をお許しください。私たちも私たちに負い目のある人たちを許しました。私たちを試みに合わせないで悪からお救いください。国と力と栄はとこしえにあなたのものだからです。アーメン。どうぞお座りください。
おはようございます。今日も一緒に、聖書の言葉を持って、神様の声を共に聞いていきたいと思います。聖書をお持ちの方は聖書をお開きください。旧約聖書のダニエル書6章10節から24節の言葉になります。ダニエル書の6章10節から24節の言葉ですね。お読みいたします。ダニエルはその文書に署名されたことを知って自分の家に帰った。その屋上の部屋はエルサレムの方角に窓が開いていた。彼は以前からしていたように日に三度ひざまずき、自分の神の前に祈って感謝を捧げていた。するとこの者たちが押しかけてきて、ダニエルが神に祈り求め哀願しているのを見つけた。そこで彼らは王の前に進み出て王の禁令についていった。王よ、王は今から30日間いかなる神にでも人にでもあなた以外に祈願をする者は誰でも獅子の穴に投げ込まれるという禁令に署名されたのではありませんか。王は答えた。取り消しのできないメディアとペルシャの法律がそうであるように、そのことは確かである。そこで彼らは王に告げた。王よ、ユダからの捕虜の一人ダニエルはあなたとご署名になった禁令を無視して日に三度自分勝手な祈願をしております。このことを聞いて王は非常に憂い、ダニエルを救おうと気遣った。そして彼を助け出そうと日没まで手を尽くした。その時あの者たちが王のもとに押しかけてきて王に言った。王よ、王が制定したいかなる禁令や法令も決して変更されることはないということがメディアとペルシャの法律であることをご承知ください。それで王は命令を出し、ダニエルは連れてこられて獅子の穴に投げ込まれた。王はダニエルに話しかけていった。お前がいつも仕えている神がお前をお救いになるように、一つの石が運ばれてきてその穴の口に置かれた。王は王自身の印と貴族たちの印でそれを封印し、ダニエルについての処置が変えられないようにした。こうして王は宮殿に帰り、一晩中断食をした。そばめも飯をせず眠ることもしなかった。王は夜明けに日が輝き出すとすぐ獅子の穴へ急いで行った。その穴に近づくと王はダニエルに悲痛な声で呼びかけ、こうダニエルに言った。生ける神のしもべダニエルよ、お前がいつも仕えている神はお前を獅子から救うことができたか。するとダニエルは王に語った。王よ、永遠に生きられますように。私の神が御使いを送り、 獅子の口を塞いでくださったので、死者は私に何の危害も加えませんでした。それは神の前に私が潔白であることが認められたからです。王よ、あなたに対しても私は何も悪いことはしていません。王は大いに喜び、ダニエルをその穴から引き上げるように命じた。ダニエルは穴から引き上げられたが、彼へ何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。王が命じたので、ダニエルを中傷した者たちが連れてこられて、その祭司と共に獅子の穴へ投げ込まれた。彼らが穴の底に達しないうちに、獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまった。信仰に生きるということは、心よく愚かで馬鹿げたことを選択していく生き方のように見えるかもしれません。創世記でノアは馬鹿げたことに、荒野の真っ只中に人々から白い目で見られていたにもかかわらず、神の救いだと言いながら家族総出で何十年もかけて箱舟を作っていきました。ヨシュアに導かれてついにカナンの地に入っていたイスラエルの民たちに、の前にあったのが、エリコという町の天にそびえ高く立つ城壁でした。でこれまた馬鹿げたことに、その城壁を打ち崩すためだと言いながら、ラッパを吹きながらその城壁をただこう回るだけなんですね。ダビデと名乗る一人の羊飼いの少年が誰も倒すことができなかったゆうに、2メーター50センチを超える大きな巨人に立ち向かうために、これまた馬鹿げたことに石と紐だけを持って立ち向かっていきました。東方の明石たちは愚かなことに、天に現れたこの星についていけばお生まれになったメシアに出会うことができると思って、人から見れば何の当てもない旅のように見える旅に出ていきました。ペテロは馬鹿げたことに、水深43メートルにもなるガリラヤ湖のど真ん中で船から出て、湖面に出て行ってしまうんですね。そして主イエス様は愚かで馬鹿げたことに、茨の冠をかぶって十字架にかけられて死んでいきました。これらの信仰行為はすべて愚かで馬鹿げているように見えます。社会通念とか世の常識から大きく逸脱していますね。でもこのすべてが神の御旨にかなうことでした。今日の聖書箇所でダニエルがしていることも神の御旨にかなうことではあるんだけれども、愚かで馬鹿げた社会通念や世の常識から大きく逸脱した行為ですね。先週からこうずっと見てますけれども、ダニエルはついに権力者の座から引きずり下ろされるだけではなくて、獅子の穴へ投げ込まれてしまいました。でここに出てくる獅子の穴の獅子っていうのは、サファリパークとか行ったことがある方はご存知かもしれませんが、サファリパークに行くと、お腹いっぱいに満たされて、すやすやと寝ているライオンばかりだったりするんですよ、昼間行くと。またはこう起きてはいてもこう眠気まなこでこうぼーっとして歩いてたりするんですね。そういうライオンとは違いますね。この獅子の穴にいる獅子というのは、その死刑、その刑ができる限り残忍に執行されるために、1週間以上、最低少なくとも1週間以上何も餌をやらない獅子たちですね。でしかもその獅子たちは人肉の味を知っている獅子たちです。この時初めて人を食らう獅子ではなくて、以前も人を食らったことのある獅子たちですね。で 24節見てみますと、その獅子がどういう獅子だったのかってよく出てきますけど、一回もう一度見てみますね。24節、王が命じたのでダニエルを中傷した者たちが連れてこられた。連れてこられて、その祭司と共に獅子の穴に投げ込まれた。彼らが穴の底に達しないうちに、獅子は彼らを我が物にして、その骨をことごとく噛み砕いてしまった。もうこの通りですね、教会学校で語られたり、もしくはその聖書ストーリーが描かれているこう絵本などを見ていますと、少年ダニエルが笑顔のライオンたちとこう和気あいあいとしているようなこう絵がよく見ますね。でそういうものがほとんどですけれども、実際全然違いますね。82歳のダニエルが今か今かと獲物を待っている獰猛な獅子たちに囲まれているのが実際ですね。今ダニエルはひとまず30日間だけ唯一誠なる天の神様に祈りさえしなければ、祈ることをやめさえすれば、こんな獅子の穴へ投げ込まれるなんてことはなかったんですね。捕虜出身の部外者のダニエルが実質国政を担う権力者になったということに、メディアペルシャの高位高官たちはこう嫉妬を抱きましたよね。でその嫉妬を抱いてダニエルを陥れようと、王の弱みにつけ込んで30日間王以外のものに祈願したり祈ったりするならば、その獅子の穴へ投げ入れて食わしてしまうという禁令を制定させました。先週も言いましたけれども、信仰を持って人を陥れることほどこう幼稚と言いましょうか、卑劣なことはないですけれども、メディアペルシャのこの国家のリーダーたちはそれをしていくわけですね。でここでダニエルの取ることのできる社会通念的常識的行為は、祈ることをたった30日間やめるだけでいいんです。やめればいいんですよ。そうすればナンバー2の座を守れるだけでなくて、獅子の穴へ投げ込まれることなんかないですね。たった30日間祈るやめればいいんです。でもダニエルは祈ることをやめないですね。私たちクリスチャン、30日間神様とこう1対1で祈らないなんてザラじゃないですか。ダニエルのようにひざまずいて朝昼晩3回神様を褒めたたえて感謝を捧げて祈らないなんてよくあることじゃないですか。それをやめることに何の努力もいりません。ただいつも通り暮らしてればいいだけです。いや、もし毎日そのように祈っていたとしても、たった30日間だけ祈るという行為をやめて、30日経ったら何食わぬ顔をしてまた祈りを始めて、もしくは礼拝に出席するだけで地位も命も守られるんです。こんな簡単なことないですね。こんな簡単なこと、社会通念を大事にして世の常識的範囲内で信仰を守ることをモットーにしているクリスチャンと名乗る私たちにとってしてみれば簡単なことですね。何も難しいことありません。でもダニエルには簡単なことではないんですね。命を懸けなければならないことでした。なぜならばダニエルには聖なる神の霊が宿っているからですね。聖なる神の霊が宿っているということを彼自身が認識したからですね。聖なる神の霊が宿っている誠のクリスチャンにとって祈りはまさに命そのものですね。受難主礼拝の時もお話しましたけれども、人は神の霊が宿って初めて生きるものとなりました。創世記2章7節で言いましたよね。神の息を吹き込んで初めて人は生きるものとなったと。そしてその息と訳されている言葉は霊とも訳すことができるし、呼吸とも訳すことができるって言いましたよね。つまり聖なる神の霊が宿って聖なる神の霊と共に生きるクリスチャンにとって 祈りとは、この生命体を保つために絶対必要な、必要不可欠な呼吸のようなものですね。祈りをもって息苦しさから解放されて、祈りをもって体中に新鮮な酸素が行き渡る、その清々しい、その気持ちがいいように命が躍動することを感じて、祈りをもって力を与えられて、祈りをもってぼやけた視界が鮮明になって、祈りをもって神の子とされたということを確信して、祈りをもって神が共にいてくださるということを実感して、祈りをもって死んでも生きるんだというその約束をこれまた実感して、祈りをもって滅びゆく、朽ちてゆく、この肉体のためだけに生きているのではない、永遠の命を生きて、また二度と滅びることもなく、滅びることもない新たな体を与えられるという約束をかみしめることができるのが祈りですね。全ての食べ物にはこう多かれ少なかれ中毒性があると言いますね。食べれば食べるほどにそれがまた食べたくなるんですね。だからこう誰もがやっぱり思い出して食べたくなるお袋の味ですね。中毒性があるんです。祈りも食と同じように、いや食以上に、食が私たちの体という命を保ってくれますけれども、祈りはクリスチャンにとって、命を保って、祈れば祈るほどにその味が体に染みついて、祈れば祈るほどに新鮮な美味しい酸素が体中に染み渡るように、命の神の御臨在を体験するんです。神を体験することに勝るものってありますか？生きている神を体験することに勝るものってあります？ないじゃないですか。祈りをもって神を体験する味を占めた子ダニエルにとって、祈ることは生きることであって、祈らないことは死を意味しました。祈らないことはダニエルにとってしてみれば窒息ですね。窒息であって、祈らずに神から離れることはダニエルには死ですね。でも社会通念や世の常識からすれば馬鹿げた信仰行為ですね。馬鹿げた信仰行為ですね。地位あっての信仰、額があっての信仰、利益あっての信仰、保証と安全があっての信仰、良い評価があっての信仰、健康あっての信仰、政治あっての信仰、これが世の常識ですね。信仰が勝っちゃいけないんです。決して信仰が勝っちゃいけないんですね。もし信仰が勝るならば、それこそ愚かで馬鹿げた生き方を選択していく常軌を逸した生き方ですね。我が家の次男と三男が学校がこう休みなので、春休みからこうずっと家にいて家内と過ごしてるんですね。1ヶ月以上こう過ごしてるんですけれども、次男はこう言って聞かせれば、まあ、聞いてくれるんですが、この三男、名前アロンっていうんですけども、この三男のアロンはよく言えばユーモアあふれる個性豊かな、まあ可愛い子なんですけども、平たく言いますと、まあ親の言うことを聞かないいたずら小僧なんですね。で、まあ、そういう子供たちとずっと一緒に過ごしていたせいか、うちの家内がちょっとこう体調を崩したんです。で、体調を崩して、まあ、お母ちゃんがこう体調を崩してもなお言うことを聞かないので、こう夜私がこう帰宅をして、アロン、お前ちょっとこっち来いって言ってこう正座させて、言うわけですね。おいアロン、お前お母さんの言うことを聞かないとお母さん死んじゃうぞってこう言ったんですよ。 そしたら彼は彼なりにそれがショックだったようで、高校の寮に入っている長男からこう夜電話がかかってきたら、その電話を自分がこう真っ先にこう取って、何の前触れもなしに突然こうお兄ちゃんにこう言うんですね、お兄ちゃん、僕お母さん死んじゃったら一日も生きられないよ、僕お母さん死んじゃったら一日も生きられないよってこう涙声でこう訴えてるんですね。でそれを聞いた長男は、何事があったのかっていうのも大体察しがつくわけですね。でこの三男アロンの、僕お母さん死んじゃったら一日も生きられないよっていうこの思いが、ダニエルが神様に抱いてる思いですね。ダニエルは幼くしてこう両親から離されて、捕虜として、エルサレムからこう連れてこられましたけれども、宦官となって、宦官であるがために妻をめとることもできないですし、子供もできないですし、こう家庭を持つことができない人ですね、ダニエルは。そんなダニエルにとって、ただ一人の家族と言える方が天の神様ですね。彼にはダニエルは、僕神様に祈らないと一日だって生きられないよっていうこの切実な命に関わるこう思いといいましょうか、実感があるわけですね。祈らないことはダニエルにとってまさに生死に関わることでした。じゃあ果たして私たちにはこんな思いが、こんな実感があるでしょうか。逼迫した状況に置かれたダニエルにはこう一つ確信がありました。それは、神の前に潔白であることは必ず神様がその潔白を証明してくださるという確信ですね。80年間ずっと祈り続けてきたダニエルが神の霊によって教えられた確信ですね。獅子の穴から救い出されたダニエルの言葉をもう一度見てみますね。6章の22節ですね。私の神が御使いを送り、獅子の口を塞いでくださったので、死者は私に何の危害も加えませんでした。それは神の前に私が潔白であることが認められたからです。王よ、あなたに対しても私は何も悪いことはしていません。王は大いに喜び、ダニエルをその穴から引き上げるように命じた。ダニエルは穴から引き上げられたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。神の前に潔白であることは必ず認められるとダニエルが告白しますね。だからといって自分で自分のことを自己肯定しながら、自分の潔白を主張して、神の前に潔白であるということを言い張ることが神の前に潔白だというのではないですね。ごめんなさい、もう一回言いますね。自分で自分のことを自己肯定しながら、自分の潔白を主張して、神の前に潔白であると言い張ることを、神の前に潔白であるとは言わないですね。獅子の穴へ投げ込まれることよりも、地位を失うことよりも、神を褒めたたえることを優先したい。神を賛美し、日に三度ひざまずきながら祈ることなくして生きることができないというほどの愚かで馬鹿げた信仰、快く乗り気で選択していく聖霊の導きが私のうちに起こった時に、神の前に潔白だと神様ご自身が証明してくださるわけですね。決して私の行いを正当化するための申し開きではありません。でこんな世から見れば愚かで馬鹿げているように見える
生き方を選択できる後ろ盾っていうのは死んでも生きるという確固たる信仰ですね。ヨハネの福音書11章を見ていますね。ヨハネの福音書の11章の25節からですね。ヨハネの福音書の11章25節からです。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか？彼女はイエスに言った。はい、主よ。私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。これはイエスとマルタのこう会話の一部なんですけれど、今どういう状況にあるかというと、マルタの兄弟であるラザロが死んでしまうんです。病気で死んでしまったんだけれども、マルタがイエス様にこう言うんですよ。イエス様、なんでもうちょっと早く来てくださらなかったんですか。イエス様、あなたがもうちょっと早く来てくだされば兄弟ラザロは死なずに済んだのに、なんで早く来てくださらなかったんですかって言った時に、イエス様が答えた言葉がこの言葉ですね。イエス様はこうおっしゃいますよ。もう一回見てますね。イエスは彼女に言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことがありません。あなたはこのことを信じますか、というふうにマルタに語りかけたところ、マルタがこう答えるんですね。27節彼女はイエスに言った。はい、主よ。私はあなたが世に来られる神の子キリストであると信じております。イエス様の質問に対してマルタの応答が噛み合っていないの分かりますか。イエス様は死んでも生きる、私を信じる者は皆永遠に決して死ぬことはない、これを信じるかって聞いたら、マルタは何て答えました。はい、あなたがメシアであること、あなたがキリストであることは信じていますって言うんですよ。こう巧妙ですね、この答え方。すごくずるいですね、この答え方。つまりイエス様、何バカなこと言ってるんですか。あなたがキリストだということは認めますが、死んでも生きるなんて、そんな常識外れのことを私は信じませんよっていうことをオブラートに包みながら、私信仰者なんですよってアピールしながら言うんです。キリストを信じるということは神を信じることであって、死んでも生きるという命を信じることですね。でもこれは限界のある人間が作った社会通念とか世の常識からすれば馬鹿げたことですね。マルタの言っていることは社会通念にのっとり、世の常識の範囲内でイエス様、あなたに従っていくことはできますけれども、世の人の目から見ておかしいように見えることについてはついていけませんという宣言ですね。要するにマルタはキリストを信じていると言いながらキリストを信じていないんです。神の前に潔白であっても、世の目から見たら愚かで馬鹿げたことは私はいたしませんという、こうちょっとずるい、巧妙さを織り交ぜたなんちゃって信仰告白ですね。でもダニエルだったらどう答えたでしょうかね。ダニエルだったらこう答えますね。はい、主よ。私はあなたがよみがえりで命で、あなたを信じる者は死んでも生きること、また生きていてあなたを信じる者は皆永遠に生きることを信じます。ダニエルだったらこう答えますね。だから獅子の穴に入っていったんです。じゃあ私たちはどうでしょうか。世の中から見たら馬鹿げた愚かな生き方を選択してでも信仰に生きることを望みますか。で、世の中から見たら愚かで馬鹿げた生き方を選択してでも信仰に生きることを全うできるように、私たちのうちにいてくださる聖なる神の霊の恐れるなと 大きな声で言っているその声が聞こえますか？聞こえてますか？最初に、ノア、ヨシュア、ダビデ、東方の証たち、ペテロ、イエス様についてこう言っていきましたけれども、彼らみんな愚かで馬鹿げた信仰行為を快く選択していきましたけれども、その結果どうなりました？みんな私たち知ってますよね。ノアは大洪水から救われていきました。ヨシュアは天高くそびえ立つそのエリコの城壁が崩れ去っていくのを目の当たりにしていきました。ダビデはゴリアテを打ち倒していきましたね。東方の博士たちはお生まれになったメシアに出会いました。ペテロは湖の上を歩いてきました。主イエス様は今どうなってます？天の御座に座しておられますね。神の前に潔白で馬鹿げた信仰に生きた者たちはみんな主の中にある勝利を体験しました。でも一方でこういう生き方ができなかった者たちについてもこう聖書は言及していて、こういっぱい記録してるんですね。でそう生きることができなかった者たちでこうパッと思い浮かぶ、もしかしたら代表的な人物と言ってもいいかもしれません。イスカリオテのユダですね。イスカリオテのユダは3年間イエス様と寝食を共にしてイエス様にずっとついていった信仰者ですね。イエス様に従った信仰者でありながらも、信仰に生きるために神の前に潔白で馬鹿げた生き方を選択して、いくことが最後の最後にできないんです。しないんです。最後の最後に社会通念と世の常識を選び取っていきました。イエス様を裏切って引き渡すことは、その当時の政治的にも民衆の心情にもかなうものでありました。で当時の有力者たちの心にもかなうことですね。しかもそれが報酬までいただけることですね。この報酬っていうのは厄介ですね。要は世が認める行為として、報酬をもってそれを認めますね。世の流れとか人の評価という観点からして、十字架刑にかけられる犯罪者に祭り上げられたイエス様についていくことは、愚かで馬鹿げた社会通念や世の常識から大きく逸脱することですね。信仰者であったとしても、神の前に潔白であると思えることを選び取っていくことが馬鹿らしく思え、人の作った社会通念や世の常識に従うことこそ善に思えてしまいますね。そしてその偽物の善に従っていくことこそ、当然やらなければならない一社会人として取るべき行動であって、人の前にあって潔白なんだから、神の前にあっても潔白なはずだと自分に言い聞かせながら、正当化しながら、ユダのみならず残りの11人の弟子たちみんなイエス様を裏切って行っちゃいました。結局政治的とか社会的とか教育的とか学問的見地や国家や会社や学校が発信する知見内に収まってくれないならば信じられないというわけですね。私たちみんなそうじゃないですか。私みんなそうですよね。でもこの信じられないことが信じられるようになって、人の前ではなくて神の前に潔白な信仰に生きる者に聖霊によって変えられていく様子が記録されているのが使徒の働きですね。でその使徒の働きを見てみますと、人の前に潔白なことが必ずしも神の前にあっては潔白ではないというのと、神の前に潔白であることは必ず人の前にあっても潔白だということも使徒の働きは記しています。 人の前に潔白であることよりも神の前に潔白であるということを選び取っていったダニエル、そのように導かれていったダニエルがこうもう一つこう気にかかることをこうするんですね。それはバレないように祈ればよかったじゃないかってことですね。別に祈ったっていいんですよ。なんでバレないように祈らなかったんだろうか、なんでわざわざいつも通りにエルサレムの方角の窓を開けて日に3度声を上げながら感謝を捧げながら賛美を捧げながら祈ったんだろうか。別に日に3度じゃなくて日に1度にしてもいいし、戸を閉めて声を出さずに祈ってもいいし、2日に一遍でもいいんですよ。でもダニエルはいつも通りに窓を開けて声に出して賛美を捧げながら日に3度祈りました。ダニエルの信じる神様はダニエルが隠れたところで隠しておけるような方ではないということをダニエルは知ってるんですね。それをただ体現しただけです。体現できます？私たち隠しません？時と場合によって。先週ダニエル2章でダニエルの祈りと賛美を込みましたけれども、もう一回見てみますね。ダニエル書2章20節からですね。ダニエル書2章20節、ダニエルはこう言った。神の皆は褒むべきかな。常しえから常しえまで知恵と力は神のもの。神は季節と時を変え、王を廃し王を立てる。知恵を授けて賢者とし、知識を授けて悟りのあるものとされる。神は深淵なこと、隠されていることを明らかにし、闇の中に何があるかを知り、ご自分のうちに光を宿される。私の父祖の神よ、私はあなたに感謝しあなたを賛美します。あなたは私に知恵と力を授け、今私たちが尋ねたことを私に明かし、王の心の内を私たちに明かしてくださいました。ダニエルを信じる三位一体の神様は、すべての被造物を超越し、栄枯盛衰をその手の内にして、その手の内で時を定め、季節を刻み、知り得ないことなど一つもなくて、知恵と力の源である方ですね。ダニエルは自分が日に3度祈るクリスチャンだということを隠したところで、神が神であるということを隠せるなんて思ってないんです。神社仏閣とか、また天の崇拝以外の宗教心を口にすることがはばかられる現代日本にあってもそうですけど、これが民主主義なのかってことですけれども、そういうところに似てるところがありますけれども、ダニエルが置かれた状況も、王を信奉すること以外の宗教心を公にすることというのは、当時の社会信念や世の常識から逸脱することですね。それでもわざとそうしているんじゃないだろうかと思えるほどに、自分が三度祈るクリスチャンだってことをこういつも通りこう知らしめるんですね。なんでそうしたんだろう、いろいろこう考えていました、祈りながら。そしたらもう単純ですね。知ってほしいんです。まことの神がいらっしゃるということを知ってほしいんですね。ダニエルには宣教マインドがありました。地位を失い獅子の穴に投げ込まれてもいいから、人の都合で隠したいときに隠せる偽の神々ではなくて、決して隠しておけるような存在ではない天地万物を作られし、唯一の天なる神様がいらっしゃるということを知ってほしいという宣教マインドがあったわけですね。誠の神を誠に信じているならば、隠すことなんかできません。そして唯一誠の神様を知ってもらいたいと、神の前に潔白で愚かで馬鹿げた信仰に生きていくわけですね。 でダニエルは結局主にある勝利を得て神は救いの神であるということを体験していきました。神体験をするんです。彼は神の前でも人の前でも潔白であることが証明されて、周りの人たちが信仰告白していくんですね。宣教や伝道に生きるということは、神の前に潔白な馬鹿げた信仰に生きる最前線であって、神様の御旨にかなうことですね。信じられないって言ったプロ野球の日本ハムファイターズの監督だったヒルマン監督っていうのをご存知でしょうか。覚えてる、ちょっと笑ってる人はね知ってると思いますけども、その信じられないって言ったその言葉が当時流行語大賞にノミネートもされたんですね。でこのヒルマン監督は敬虔なクリスチャンで、もう知られてて、クリスチャン新聞とかにもこう記事になったりしてましたけれども、ヒルマン監督はその2006年に日本ハムファイターズを44年ぶりにこう日本一に導くわけですね。でアジアチャンピオンにもなりました。で2007年はまたこの日本ハムファイターズをリーグ優勝へと導くんですね。でその後日ハムを辞めてアメリカのメジャーリーグの監督とかコーチをこうやっていくわけですけれども、2017年に今度韓国に渡って韓国のプロ野球の監督になるんです。 SKY バーンズっていうチームの監督になるんですけれども、2017年に就任して2018年にその SKY バーンズを優勝に導くんですね。だから優勝監督になるんです。でチームを優勝に導いたわけですから、その次の年の年俸はもう爆上がりすることはもう確実ですね。なのにチームが優勝した直後、このヒルマン監督チームを辞めてアメリカに帰っちゃうんですよ。で韓国のプロ野球史上、優勝監督がその次の年に契約をしないで辞めたっていうのは史上初だったそうです。そんな監督誰もいないですね。だってそのために監督やってるようなもんじゃないですか。でヒルマン監督は帰っちゃったんですね。でその監督を辞めた理由というのが、アルツハイマーにかかった継母ママ母の介護のためですね。何年か前に、数年前に実母が亡くなって、お父さんがまた新たな女性と出会って結婚したわけですね。でその結婚した女性、新しいお母さんがアルツハイマーになっちゃったんです。でその新しいお母さんがアルツハイマーになって、それを介護するためにって言って優勝監督という名誉も蹴って、膨大な年俸も蹴って帰っちゃうんです、アメリカに。でこのヒルマン監督にはこう人生のモットーっていうのがありまして、そのヒルマン監督の人生のモットーの第一はイエス・キリスト、第二は家族、第三に仕事だそうです。でその多くのインタビュアーがこうヒルマン監督にインタビューをするんですけど、そのインタビューをしている人たちが、この人牧師なのかなって思うぐらいに神様の話ばっかするんですって。ヒルマン監督はクリスチャンっていうのは神の前に潔白なんだけれども、世の中から見れば愚かで馬鹿げた信仰に生きる人たち、それが私たちクリスチャンですよね。まあ、ダニエルが取った行為というのは、その今言ったヒルマン監督以上のことかもしれません。神の前に潔白なのに世の中が見れば愚かで馬鹿げた信仰に生きる、じゃあそんな生き方できてますか。私たちそんな生き方望みますか。それともそんな生き方望まないですか。もしくは神の前に潔白で人の目にも世の目にも立派だと言えるような信仰を生きたい、信仰に思えるものを望みますか。両方あればいいですね。でもそうであるならば、必ずと言っていいほど 神の前には潔白で、世の中には愚かで馬鹿げた信仰による生き方を選択していかなければならないですね。選択していかない限り、神の前にも潔白で、世の目にも立派な信仰と映るところにはいけないですね。ダニエルには社会通念や世の常識から逸脱しても神様からは逸脱しないという決心がありました。ここでこう私たちに問われるのは、神様のために神様の前にあって潔白であることが認められるために、社会通念や世の常識から信仰を持って大きく逸脱する格好があるのかということですね。世の中みんな悪いということを言ってんじゃないですよ。神の前に潔白であることを優先できるのかと。私たちそれぞれが置かれているところで何がこれに当たるのかを賛美を捧げながら、感謝を捧げながら、祈りながら求めていきたいなと思うんです。そしてダニエルのように、恐れるものを恐れて、恐れる必要のないものを恐れない、神聖クリスチャンとして生きていきたいなというふうに願うんです。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、私たちは果たしてあなたの前に潔白で、愚かで馬鹿げた信仰に生きることができているでしょうか。むしろ人の目に潔白であるものを選択しながら、神様これいいですよねというふうにあなたに反抗をしてもらおうと、そんな祈りばかりを捧げてはいないでしょうか。神の前に潔白であること、愚かで馬鹿げた信仰に生きる祝福をどうぞ私たちにもお与えください。神の前に潔白であるクリスチャンとして生きられる祝福をどうぞ私たちにもお与えください。人の目にあって愚かで馬鹿げた行為であったとしても、あなたの前にあって潔白であるならば、勇気を持って踏み出していくことができますように、どうぞ私たちを慈しんでください。聖霊なる神様、あなた方が私たちの内側にいて、いつも勇気づけてくださり、恐れるなと語りかけてくださるその言葉に耳を傾けて、箱舟を作り、城壁を回り、湖に出て、イエス様についていくことができますように、どうぞ祝福してください。今日の言葉を感謝いたします。私たちの誠の救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。それでは聖歌521番を持って、総合版539番、聖書の言葉に応答して賛美を捧げていきたいと思います。代表者が賛美をいたしますので、歌詞に心を合わせてください。ご無理でない方お立ちください。 どうぞお座りください。はい、それでは2020年のテーマソングを手話を持って賛美いたしましょう。で、先週ですね、手話で初めて賛美をいたしましたので、今日はゆっくり手話でこう賛美をします。代表者がまた賛美をしてくれますので、皆さんは心を合わせて、手話で賛美をしていただければなと思います。ご無理でない方お立ちください。祝祷いたします。ダニエルは穴から引き上げられたが、彼に何の傷も認められなかった。彼が神に信頼していたからである。主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊なる神の親しき交わりが、礼拝を捧げたすべての人の上に、そしてその家族の上に、この地域社会の上に、この日本の上に、全世界の上に、よよ限りなく豊かにありますように。アーメン。以上をもちまして第3礼拝を終わりにいたします。